熊谷先生、おはようございます。
おはようございます。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずなんですけれども、先生、麻酔を語る上でこのお話を最初にというところがあるようで、はい、ぜひ聞かせてください。
そうですね、私ここ大学病院ですので、学生さんとかも必ずこうお勉強に来るんですけども、学生さんたちにも必ず麻酔を学ぶ上で一番最初に押さえておきなさいと言ってる項目が3つあります。麻酔の基本となるような事項でして、まず1つ目ですね、鎮痛、ちょっと難しい言葉なんですけどですね、はい、痛みを抑えるという要素があります、
はいはい、
手術室の麻酔ですと当然手術ですから患者さんに痛みが加わる行為があるわけですよね、
はい、
必ず必須となる行為が麻酔の要素としては痛みを取るということになります、
はい、
そして2つ目、鎮静という項目があります、
はい、
自分が手術をされる状況をちょっと想像していただきたいと思うんですけど、例えば鎮痛の項目だけでいいのかなってご自身で想像していただけるといいと思うんですけど、もちろん手術の中にはですね、歯科治療のようなですね、痛みを取っていれば時間も短いので手術が進行するようなものもあるんですけど、手術の中にはですね、例えば12時間以上にわたる手術とかですね、あとは時間は短くても例えば自分の目をですね手術されるような手術とかですね、そういったような手術もあるわけなんですね、
はい、
そういった手術の時に果たして鎮痛だけで十分なのかということを想像していただきたいと思います。その期間ずっと意識があってずっと物事を覚えていていいのかというようなことから考えていただければ、この鎮静、つまり鎮静っていうのはその期間の意識がない、もうちょっと簡単に言うと眠っているという状況になるわけなんですけども、そういった状況、そういった要素も全身麻酔において必要になります。
全て覚えていたらそれが恐怖でトラウマになってしまいそうですよね、
はいはい、実際麻酔科の学会とかそういう集まりではそういったことも事故としてあり得るというようなことが報告されているので、私たちが実は一番気をつけているところの一つでありますね。
痛みを取る、はい、鎮静、
はい、
この2つがまず出てきましたね、
はい、そしてもう1個ですね、鎮痛鎮静ときて手術中動かれると手術をする人も麻酔をかける人も非常に困るので、手術中絶対動いていてほしくないという状況が多々あるんですね。ということで不動、
は
い、不動化ですねという要素があります。これを確保するために、例えば手術中必ず意識がないぐらいの麻酔をかけると自動的に患者さんはかなり深い眠りですので動かないくはなってしまうんですけれども、はい、必ずこれを確保するために私たち筋弛緩薬というようなお薬も使ったりいたします。
眠るだけでは、
そうですね、
不動にはならないんですね、
はい、例えばこの不動化が一番必要かなと思われる事項といたしまして、私が思うのは脳外科の手術ですね、
はい、
脳の中にですねこの細かい顕微鏡でですねこう微細な手技を要するようなそういう手術なわけなんですけれども、はい、刺激に対して一瞬麻酔がですね足りなくなってしまうと患者さんがちょっとだけ軽い咳みたいなものをすることがあるんですね、
はい、
その咳が麻酔中の人工呼吸と抵触してぶつかってしまうとさらに患者さんがちょっとゴホゴホって咳をしてしまうようなことがあります、はい、もし顕微鏡手術中にそんなことがあったらどうでしょうか。
動いちゃいますね、
はい、手術で顕微鏡を見てる術者の先生びっくりして手術が安全に施行できないことになりますので、必ずこの不動化を確保するために筋弛緩薬というものを使って不動化を確保したりとか、そういうのも私たちの仕事になります。
実際その筋弛緩薬、筋肉をこう緩めてあげるのは手術のこのメスを入れたり、
はい、
この臓器にこうメスを入れる時にも、はい、治療する時にも役立つ、はい、ということなんですよね、
はい、あと筋弛緩薬の大きな活躍の場としてはお腹の手術ですね、
はい
はい、このお腹というと筋肉がいっぱいあるのを皆さんこれは想像できると思うんですけど、お腹を1回開けて手術をして いよいよ閉じますよってなった時にですね、特に男性の方で筋肉が多いような方ですと、黙ってると筋肉がこう締めれないと平伏できないというようなことがありまして、そのような時に安全に確実にお腹を締めるために筋弛緩薬を投与する、そういったことはあります。はい、
これが麻酔の3要素。
そうですね。
手術を前提とした入院患者さんたちのその手術期からこの手術場での管理、まあ、その後ももちろん含めてなんですけど、はい、そういった流れで伺ってもよろしいでしょうか。はい、
ではまず手術当日のお話からさせていただいてもよろしいですかね。
はい、
岩手医科大学、まあ、手術毎朝朝一の手術は午前9時から始まるんで、今も私一件導入して終わってきたところなんですけども、患者さんが手術室に入ってきてベッドに寝るところから、私たち麻酔をかける前から私たちの仕事はもう始まってます。まず患者さんの観察から入るわけですね。頭の上から足の先まで全部一通り短い時間ですけども観察することから始まります。頭の話から言わせてもらえばですね、現在麻酔中に測るモニターっていうのは、昔は心電図とか血圧計とか、あと体の中にどれだけ酸素が含まれているものがあるのかなっていうのを測るような、そういうモニターだったんですけども、
はい、
最近は頭に貼ってですね、患者さんがどれだけ今寝てるのかな、いわゆる先ほど申し上げました鎮静ですね、
はい、
鎮静がどれだけかかっているのかなっていうのを数字でですね表せる。例えば私たち今起きている人に貼ると100なんですけど、普通に寝てる人に貼ると7、80、手術中の患者さんには4、50であるというような、そういうモニターもあるんですね。ただそのモニターちょっと裏側がなんだろうな、マジックテープの硬い方ぐらいの硬さがあるんで、貼るとちょっと痛いんですよ。はい、患者様によってはちょっと跡が残ったりするので、顔なんで特に女性で肌の弱そうなお顔の患者様とかにそれ貼っていいのかなとかっていうところから見まして、で全身麻酔かかると当然ご自身で呼吸ができなくなりますので、人工呼吸のための管を入れるわけなんですけども、
はい、
まあ、その際金属のヘラみたいなのでちょっとお口を開けてですね入れるんで、歯を折ってしまう可能性とかも、私たち折らないようにトレーニングを十分積んで経験も積んでおりますけれども、それでもごく稀にですね折ってしまう場合があるので、そういうのに支障となるような歯はないかなとかですね、そういうのを観察したりとかですね、あとその人工呼吸のチューブですね、術中絶対に抜けてはダメ、閉塞してはダメですので、そういったものを固定する上でこうテープの固定に支障になるようなおひげが生えてないかなとかですね、
あ、そういうところまで
昨日ちゃんと言ったのにこの人剃ってきてないなとかですね、そういうお顔の観察とかですね、あるいは麻酔に必要なものとしてこれから自分がやる行為としては点滴なんですね。実は点滴をたくさん取らなきゃいけないんです、麻酔って。実は普通の手術であれば普通の点滴1本でいいんですが、多量に出血するような手術ではそれこそ太い点滴を 2,3 本取ったりとか、はい、あと大抵点滴っていうと皆さん想像されるのは実は静脈という血管に取ってる点滴なんですけども、はい、動脈という血管に入れる点滴を取ったりもするんですけど、そういった点滴がこの人取るの簡単そうかな難しそうかなというような観察ですね、そういったものを手先とかですね足を見て観察したりとかですね、まあ、あるいは電気メスを使ったりしますので、手術中指輪とかされてるとですね、電気メスの電流がそちらに流れて下手すると火事になっちゃったりとか、そういうことがありますので、そういったものつけてないかなとかですね、そういった一連の全身の観察から始めます。はい、
当日やることは結構多いですね。
はい、はい、そうですね。
でも先生今ここまでのところで、
はい、
ということはなんですけども、
はい、
例えば歯ですと、
はい、
グラグラしてないかはもう当日を迎える前に、
はい、
治療やチェックは必要、
そうですね、
ということですよね。
はい、当院ですとですね、できるだけ当日にそういう事態に急に直面しないように、入院してから手術までの間に歯科を受診して治療していただいたりとか、あるいは治療がことよかない場合には 歯科の先生からこういう歯の方がいらっしゃいますので十分注意してくださいねだとか、そういったものを受けているので、突然びっくりみたいなことは緊急手術以外の時は最近はなくなりました。
あ、そうですか、
はい、
あと例えば食事などは、
はい、
大きな麻酔をかける前というのは食べても大丈夫なんですか？はい、
ですね、全身麻酔をかけるとですね、
はい、
その後に一番私たちが恐れているのが、人工呼吸の管が入る前に患者さんが吐いてしまうことなんですね。吐いてしまうっていうと皆さんなんかこう、ただ吐くだけだったらそんなに怖がることないんじゃないかと思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、意識のある状態であれば吐いたものをきちんと自分の体の外に出すことが人ってできるんですけども、全身麻酔をかけた後で意識がなくなった後で吐いてしまうと自身でそれを外に出すことができない。その吐いたものが呼吸する肺の方に入っていってしまった場合、これが命に非常に関わるような事態になる誤嚥性肺炎というような病態を引き起こして、せっかく患者さん自分の健康をより良くするために手術を受けに来ていただいたのに、まず手術を受ける前に致命的な事態になってしまうということで、私たちが非常に恐れている事態がありますので、例えば食事は朝から食べないでくださいねというように指示を出したりとかしていますね、
は
い、
あとその適正な鎮痛鎮静、その不動という麻酔の3要素を保つのに、
はい、
持病を持っている方ですとか、
はい、
こう薬飲んでいる薬があるよという人は影響はあるんですか？はい、
あります。例えばですね、心臓に持病を持っておられる方というのはですね、
はい、
手術期といわれる期間なんですけども、手術で麻酔をかけてから、手術が終わって翌朝、手術終了後から24時間ぐらいまでですね、その心臓の持病が再発してしまう可能性が高いと言われてますので、私たち全身麻酔を導入からその手術期にかけてそういうものは起きないように十分に注意を払って行っております。